で今日はサンフラワーの船の上からということやったんですけどね、それが無理で、まあ海や港やというのもちょっとこうあんまり近寄って危ないですから今日はね。
そうですね、
その代わりに、お客様に来ていただいておりますが、
はい、今回のクルーズは、神戸港開港150年記念便としての運航ということだったんですね。でそこで今日は神戸港開港150年につきまして、神戸市港総局振興課の小野智也さんにお話をスタジオで伺っていきたいと思います。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。小野です。
小野さん、朝からラジオ聞いてくださってたんですね。これ新しい情報。
ですね、さっき外でラジオ聞いてたんですけども、銅像っていうのは、中国でも言うのかなっていうことを先生おっしゃってたと思うんですけど、はいはい、でちょうど私中国人の方 の友達がいまして、
はい、
で尋ねてみたところ、銅像っていう言葉は、まあ、言いますけども古い言葉で最近の方はあまり言わない、うん、で漢字で学校の校に言うって書いて校言うっていう言葉を、まあ、普通は使いますっていうお返事でいただきました、
ね、あ、そうなんですか。
この頃は同窓会でもどこどこ校友会いう同窓会も結構たくさんあるわけですよ。
はいはいはい、うん、
で厳密に言うと校いうのは中等教育までなんですよ。高等教育は大学なんか学やから、
はい、
だからね、学生いうのは大学生、
はい、
高校生までは生徒なんです、
はい、
この頃もぐちゃぐちゃでね、大学の生徒さん言うてアナウンサーの人が堂々と言うてるような言葉知らん人がおるんですね。高等教育 の、 学び手は学生、
学生ですよね、
うん、だからまあそうなると学友いう言葉もありますね、というような新しい情報
ありがとうございました。
まあ今日はその同窓会としてくれて、小野さんの方は港なんですけども、
はい、
今は神戸港物流の貨物の取り扱いが増えてるんですか？
はい、そうなんです。ここ、平成26年、からですね、
はい、
10万 TEU といいまして、コンテナの20フィートのコンテナというのがあるんですが、それの1個あたり1個換算で、10万個ずつ増えています。で、昨年は280万個になりました、
はい、うん、ということは、10万個ずつ増えるって10年経ったら100万個すごい、
すごいですね。
これまあこのままでいくと阪神 大震災の前に追いつき追い越すという
予定ですか？阪神淡路大震災の前の年が291万個だったんです、
はい、
で迫ってきてる。
で今いくらい？
280万ですね。
もうすぐや
ね、
うん。
で今年が、まあ、まあまあ好調に進んでまして、
はい、
でうまくすれば291万を超えて292万に達するかというような状況が今続いてます。
もう今年中に？
今年ですね。
もうちょっとやな、もういい、どっか行って呼んでこない。でこれこの神戸の例えば280万個超えてる港というのは日本ではどんなとこがありますの？
東京ですね、
はい、
であと、去年は神戸が、日本で第2位の取り扱いやったんです。横浜は同じぐらいの量はあるんですけれども、
はい、
ね、それぐらいですね。
もう一歩やね、それやったね、
やっとここまで来た感がありますよね。
で神戸港その元気になってか、もう阪神大震災の前はほんまに元気でしたよ、
はいね、
それにもうすぐ追いつくということは、今何が公共の原因なんです？
そうですね、一番大きいのは政府がですね、
はい、
国際コンテナ戦略公案ということで、外国に開く窓口というか、まあアメリカとかヨーロッパに対する窓口の港を、
はい、
絞ってですね、うん、で貨物を集めて、で、ちゃんと航路が確保あるいは拡大するようにと、
はい、
ような政策を打ち出したんですね、
うん、
でその、窓口として、指定されたのが、東京横浜川崎の京浜港と、うん、で神戸大阪の、阪神港
はあはあは
あ、でそこから集荷と呼んでますけども、うん、コンテナを集めていただくような政策をどんどん進めてまして、で私もその担当なんですけども、
これ いつこんな認定が降りたんです？
認定降りたのは、ね、平成22年です。
22年
で、その、港を統合、まあ、2つの港を一緒に、まあサポートしていかないといけないんで、うんうんうん、でその、統合した、運営会社です。コンテナの関係を、まあ、運営する会社を作ってましてね、うん、でその会社ができたのが平成26年なんです。で、はい、平成26年から本格的に集荷を始めましたん で、うん、でそれからまあ10万個ずつ増えてるような状況です。
3年で
3年でです ね、 ね、
まあまあ、東日本で東京横浜、うん、尺やけど、まあそれはしゃあないよね、首都やねんから、仮にも、
うん、
仮やと思いますけど
先生、なんか仮にっていう
まあ京浜港で、こう西日本では阪神港、大阪と神戸でということで、うん、一時やっぱり東京横浜にはだいぶ水開けられてましたね。
そうですね、
それがね、これ明治の初めも圧倒的に横浜ですね、
うん、
で関東大震災でね、
はい、
東京がかなり壊滅状態、横浜もで、うん、神戸がバーッと1位になるわけですけども、まあ、長い歴史の中で横浜すごい大きなライバルですね、
うん、
で、まあ、これは物流の面ですけども、はい、今度はその観光客の面でどないです？
まあ、観光客というか、まあ、船の関係でいうと、まあ、クルーズ船になるかとは思うんですけれども、はいはい、全体では100隻超、今年も100、117か8隻のクルーズ船が神戸港に来る予定です。
これはすごい、もう10年前と比較もものすごい多なったんちゃいます
か？そうですね、特にですね、はい、外国籍 の、 客船がたくさんつくようになってまして、うん、ちょっと10年前の数字は持ってないんですけど、
はい、
5年前からすると、はい、19隻あったのが、
うん、
今年は、一応予定では45隻の予定ですね。
あ、3倍近くになってると。いや、やっぱりね、神戸港は、神戸 の、 経済自体がね、ハード面、はい、中心でしたね、港といっても造船とか製鉄とかね、
はい、
だけどやっぱりソフト面を言うのはね、神戸市の関係者の人でも一生懸命、もう20年も前から亡くなった神川さんなんかね、神戸市の局長さんされた方ですけども、観光で港をもっと活用せないかんって、残念ながら神川さんは亡くなってしまいましたけど、いよいよそれ本当にね、
はい、
実現できてきてるという、5年前と比べて外国籍のクルーズング船が3倍ぐらいになってると、
うんうんうん、1
年100隻だ、これ、まあ、言ったら極端に言うと3日に1隻、
あ、そうですね、
ね、いうことは大きいですよね。
うん、
で、最近その中でもどんな船がよう来てるいう特色あります？
ですね、まあ、いろんな船が来るんですけども、
はい、
大きい船で言うと、これ中国製なんですけども、クアンタムオブザシーズっていうのはだいたい17万トンの船が来ます、
ね、17万トン、
17万トンで戦艦ヤマトの倍ちょっとの船で、な 8万トンぐらいやったからね。
ポートターミナルって言って、
はいはい、
ポートアイランドと三の目の間のところに、
はい、第4取って、
そうですね、行くんですけれども、うん、もう着いたらもうビルがあるみたいな感じになってます
ね。そうですよね。
それが何という船でした？
クアンタムオブザシーズ、ね、
クアンタムオブザシーズ、
はい、
その他にこれからあと12月までにいったらどんなのが入りますの？
ね、すいません、私ちょっとそこは
突然
の質問がね、
もういろいろと私いつでも、
はい、ありましたね、
ありました、
ですね、
よかった、
マジェスティックプリンセスというのが14万トンですね。
ほう、14万トン、まあそれでも大きいですね、それはどこの船ですか？
これは中国ですね。
やっぱり中国からよう人も来ますけども、中国籍の船も来るんです
ね。そうですね、
で一つ大きい問題は、せっかくこれだけ入ってくれた観光客を入り口だけでなくて神戸も目的にしてもらわなきゃいけませんね。
あ、そうですね、
ね、神戸の街で滞在しショッピングしいうようなこともこれからね、発展させていかないかんわけですけども、なんか今小野さんご自身としては野望というか計画というかあります？
そうです、私自身は、はい、先ほど の、 貨物の方の担当ですんで、うん、その、まあ、 先ほど申し上げた通り、あの阪神淡路大震災以前の、はい、291万 TU というのを超える貨物を集めないといけないので、そのために、まあ、あの日々あのいろいろな方に、まあ、お願いして回ってということですね。
反応はよろしいの？
そうですね、行きましょうかみたいな。そうですね、たくさんあのご協力というか、まあ、あの集めていただいてまして、それはもうあのその分もあって、まあ、増えてるというふうに思ってますけども、
あので、まあ、神戸開港150年ということですけども、はい、その記念のイベントで、あと今大きいものどんなのがありますか？
そうですね、あのだいぶあの進んでまして、で、あの売ってるんですけども、残ってますのがですね、11月17日から、12月17日まで1ヶ月間、はい、先ほど申し上げたあのポートターミナルで、チームラボアイランド学ぶ未来の遊園地 in 神戸港っていうのをやります。
なんですそれ？
チームラボというのがですね、うん、あのですね、コンピューターとかセンサーとかを使った、うん、あの遊園地をやってるようなところですって、あのちょっと私シンガポールに行った時に見たものなんですけども、はい、あの例えば、参加者が自分でその魚の絵を描いてですね、でスキャナーにこう入れるとですね、その、そのあたりにこう水族館みたいになってるとこがあるんですけど、その自分で描いた魚が泳ぎ出すんです。
へー、面白い。
へー、11月17日から1ヶ月間、
あのそうですね、
ポートターミナル、
ポートターミナルでやります。
ですね、第4とってのポートターミナルということはポートライナーで降りてすぐのとこですね。
そうです、降りたところです。
これはあの参加費とかなんとかどうな
る？ですね、はい、一応あの小学生以下のお客様は、うん、あののびのびパスポートを提示していただいたら無料なんですけども、うん、小学生以下は3歳からが800円、
まあ、あの飲み物パスポートポートがない場合ですね。
ない場合ですね、
うんうん、
はい、で大人の方は、1200円、
はい、
前売りが1000円です。で中高生は、当日1000円で前売りが800円になります。
面白そう なんかコンピューターを使った遊園地みたいな、
うん、
ね、へえ。これが11月から12月にかけて。
そうですね。
それから他に何かあります？
そうなんですよ、あのこれがですね、またあの台風 あのおかげで、うん、あの中止になったイベントが、9月の17、18にあったんですけども、
はい、
これが、開港150年の神戸食の博覧会というんですけれども、
あ、はいはい、
でそれのですね、あのリベンジイベントを10月の29日、
うん、10月29日、
はい、
ということは、はい、日曜日ですね。
そうです、そうです、
はい、場所はどこですの？
メリケンパーク。
メリケンパーク、10月29日の日曜日にメリケンパークで、はい、食の、
神戸食の博覧会、
食の博覧会、神戸食の博覧会、
はい、
これは別にメリケンパーク広いとこやから入場料がいるような
もんじゃない、
は
い、そんなもんじゃないです、
行ったらいろいろ、
はい、あのたくさんあの地元 あのお店とか、ホテルとかがあのお店、まあ、屋台を出してますんで、うん、で、まあ、たくさんあのいいものがあの食べれると思います。
面白いね、ぜひ、
はい、
食ですから
ね、ちょうど来週ですね、
放送終わった後行ったら、
ね、本当です ね、
はい、ぜひ
ね、
はい、
であとあの小野さんが、
はい、
神戸港をより良くしていくというなんかこう大きなアイデアみたいなのあります？
そうですね、あのアイデアというもんでもないんですけれども、うん、まあ、こう港というのは、物が集まってで人が集まって、うん、であと、市民の、浸水空間ですから、うん、まあ、それらが、うまいことこう回っていくことが必要だと思うんですね、
うん、
でその浸水空間を生み出すためにやっぱりあの物とか人とかがたくさん集まってで活力を生み出すことが必要ですんで、うん、という意味であの先ほどの、貨物を集めるとか、うん、あるいはあのクルーズ船に来てもらうとかいうのが、大事だと思います。でそのために、まあ、ハードモードの整備もしないといけないですけども、うん、ソフト的なあの我々人と人とのつながりとかも必要ですし、だ そのために我々今仕事をしているというふうに思ってます、
ということで、
はい、今日はですね神戸市港総局振興課の小野智代さんに伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。